章3節4節、旧約聖書の1180ページ、エレミヤ書第4章3節4節、まことに主はユダの人エルサレムの人に向かってこう言われる。あなたたちの耕作地を開拓せよ、茨の中に種をまくな。ユダの人エルサレムに住む人々よ、割礼を受けて主のものとなり、あなたたちの心の放棄を取り去る。さもなければあなたたちの悪行のゆえに私の怒りは火のように発して燃え上がり、消すものはないであろう。続いて新約聖書マルコによる福音書第4章1節から9節、新約聖書の66ページ、マルコによる福音書第4章1節から9節。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた。イエスは例えでいろいろと教えられ、その中で次のように言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこには土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いで覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものには100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。しばしば言われることでありますけれども、聞く、このことについては大きく分けて2種類あると思います。単純に音として聞くということと、意識的に理解しようとして聞くということです。前者は音楽などを楽しむようなことに当たると思います。音楽でも歌詞を深く聞くとか、音程をしっかり聞こうとするという意味でかなり意識的に聞くということもあるとは思いますけれども、ただ単に流して聞く BGM の音楽、それは楽しんで聞くということができると思います。また後者、意識的に聞くようなことに関しては、学校の授業とか講義、そういった言葉を意識的に聞くということができると思います。この礼拝説教においても同じかもしれません。何が語られるのかということを意識して聞くわけです。それは自分の記憶に残そう、こういった思いで聞くとか、何か新しい知識、知恵、自分の身になるものを求めて真剣に聞くということです。一般的に言われる漢字の話ですけれども、門構えに耳の聞くは耳で感じ取ること、で聴とも言える耳辺の聞くという言葉字は、注意して耳に留めるとか傾聴する、こういった違いがあることと同じだと思います。表記としてはですね、全て門構えで書いても何の問題もありませんし、新旧約聖書においてもほとんどの場合門構えの聞くで表記されています。唯一耳辺の聞くで表記されているのはマルコによる福音書の1章の27節。ここには汚れた霊に命令されたイエス様を見た人々の反応がありました。そして汚れた霊がイエス様に聞き従っている、長寿している、その姿を表している箇所、そこにおいて、この聞くと耳辺の聞くという漢字が使われているだけです。おそらくここでは汚れた霊に対するイエス様の権威を強調する意味があるものと思われますけれども、広い意味ではどちらの聞くという漢字も同じ意味を持っていると言ってよいでしょう。そして本日の例え話でおいて、語る際にイエス様は聞きなさい、この命令の言葉で囲んでおられます。 3節9節それぞれ見るとこのことがよくわかると思います。よく聞きなさい、聞く耳のあるものは聞きなさい、それぞれ3節9節で言われているからです。このことにも2つの意味があると思います。一つは今目の前に集まってきている群衆に対してこれから語ることはとても重要だからしっかりと心して聞きなさい、こういう命令です。そしてもう一つは、2節には例えいうことが出てきますけれども、これは複数で語られており、そこからイエス様が群衆にいろいろと教えられている、このことが語られております。つまり多くの例えを持って教えておられるんです。その中でも今から語るこの例えをしっかりと聞きなさい、こう言われているわけです。この例え、本日の例えについては13節以下で、はっきりと語られるものであるとは思いますけれども、この種まきの例えというのはあらゆることの基本中の基本だということができると思います。そしてイエス様がこの例えを聞きなさいと言われているものはこの例えが全てのことの基礎となる重要なものだと言われているのも同じであります。そもそもですけれども、イエス様の例え話、特にここでは植物の成長のような自然科学について教えるようなものではありません。神の国、信仰の事柄についてはっきり教えるものだということは間違いありません。その基礎として神様の御言葉について語る種まきの例えをしっかりと聞き取りなさいと命じておられるのです。つまりこの例えの中心には神様の御言葉をどのように聞き取るべきかということがあるのです。そしてこの例えを自分たちに当てはめて聞こうとするとき、まず種をまく人が登場してくるということに目を向けたいと思うのです。当然のことながら何もないところには何も生まれません。御言葉の種がまかれないところには御言葉が広がることはありません。つまりこの例えが成立するためには御言葉の種をまく存在が必要なんです。種がまだまかれてないところに出ていき種をまき始める開拓者のようなイメージで見ることができるでしょう。同時に期待に満ちている姿も想像することができるかもしれません。植物、特に作物言われるようなものを育てたことがあるならば、この期待ということは理解していただけるのではないでしょうか。野菜の種や苗を植えるとき、良い収穫ができることを期待しながらそのことをするはずです。子供園でも毎年年長児がそれぞれに好きな野菜を選んで育てています。そしていつ実をつけて収穫できるかを楽しみに過ごしています。その思いというのは苗を植える時からもうその始まる前から持っている思いだと思います。家庭菜園でも同じでしょうし、農家として関わるならばなおのことだと思います。収穫に期待するわけです。種をまく人はその種から得られる収穫に大いに期待するわけです。そしてその期待を持ってさまざまな働きをしていくわけです。土を耕して土壌を準備したり、水やりや草引きをしたり、コロアイを見て収穫したりと、時に応じて働くわけです。御言葉の種をまく人はこの例えにおいては第一にはイエス様を指しています。そこからイエス様に続く人たち、さらには後の時代に生きる全ての伝道者たちだと言えるでしょう。さらには私たちの教会の伝統の中で与えられている万人祭司、この理解に立てば全ての信仰者だとも言えるでしょう。神の御言葉を受け、そしてそれを伝えていく言った時に、その伝えた御言葉がどのような実をつけるか大いに期待しながら御言葉を伝えていくわけであります。しかし種をまく人の種が思い通りのところにまかれるわけではない状況があることも本日の箇所から示されるものです。一 一つ目の種、道端に落ちて鳥に食べられてしまいます。実はこの例え話、毎年子供への礼拝で一度はお話しするものであります。でしかし今回準備していく中で、新たな気づきが与えられました。何度も何度も聞いて話しているはずの聖書の御言葉なのに、常に新しい思いが与えられるというのは非常に不思議なものです。聞くたびに新たな思いが与えられる、このことを期待しながら、まっさらな状態で御言葉に向き合うということは大切だと思います。私たち積み重ねて、あ、ここはこういうもんだと思い込んで聞いているところもあるかもしれませんけれども、そういった思い込みを少し外してですね、まっさらな気持ちで御言葉に向き合うということはとても大切ではないかということを改めて思わされました。そしてその新たに示されたことというのは、御言葉を聞き取りなさいというイエス様の命令のもとで、この道端に落ちた種について思い巡らしたときに示されたものです。道端というものは人の往来がある場所です。今私たちが使っているのは道路の舗装されているような状況を連想することは難しいです。ただ人の往来があるということは、人によって踏み固められている道だということができると思います。人の足や馬車によって踏み固められているので、種が入り込む柔らかさがない。それは人によって固くされているために、種を受け入れる素地が失われている状況だというふうに言えると思うのです。これが今回新たに示されたことです。確かにこの道路の硬さで種が入っていかないということは、人の固くなさということは理解していたつもりでしたけれども、その原因が私たちの人の力によってとか、人の状況によってさまざまなことで固くなさが生み出されている、地上のことばかりに目を向けているがゆえに、神様の御言葉の種を受け入れる素地が整っていない、こういった状況を新たに思わされたものであります。御言葉の種がまかれても、それが飛んできたとしても、人の思いの固くなさによって受け入れることができない、拒否してしまう、そういった柔軟さを持っていないような現実を、この例えははっきりと示すのです。そういった人々というものは、御言葉に見向きもしようとしない人々であり、そして鳥によって持ち去られるというように、サタンによってその御言葉が奪い取られてしまうのであります。この鳥は明らかにサタンです。私たちから御言葉を遠ざけて喜ぶような存在だからです。こういうような人々は、自らの固くなさのために、神様の御言葉と関わることを受け入れず、自分の思いの中だけで御言葉と無関係に生きる人々を指しています。そして二つ目の種、石だらけで土の少ないところに落ちます。これは芽を出すには良い場所かもしれませんけれども、根が張っていないのですぐに枯れてしまうんです。御言葉の出会いをすぐに受け入れるけども、何かがあるとすぐにつまずいてしまい、離れていってしまうような人々を指しています。まさに根付いていない、この状況を的確に言い表しているものです。残念ながらこのような課題というのは、常に教会につきまとう課題だと言えるでしょう。私たちは感情の高ぶりということをしばしば経験します。このこと自体は決して悪いことではないと思いますし、神様に対する思いを感情という言葉で表すことが許されるならば、この感情の高ぶりが信仰への導きとなり得るということもできます。神様に対する思いが募り、信仰へと導かれているいくということがあるからです。これについては人それぞれだと言わざるを得ませんけれども、劇的な信仰体験をして思いを募らせて信仰者となったという方もおられると思います。ただそういった経験が劇的であればあるほど、信仰を持って生き始めた後のことについて気をつける必要があると思うのです。特に感情ということであるならば、私たちの感情は変化するからです。 常に一つの思いを持ち続け接することができるものはまず存在しません。信仰の事柄に関わらず、趣味や仕事、人間関係においても同じです。先日全国連合長老会の中学生高校生修了会がリモートで開催されましたけれども、対面で開催されていた時にはですね、互いに向き合っても祈り合う、そういった関係の中で信仰に導かれるようなことが毎年起こっておりました。それは多感な中高生にとっては決定的な出来事となります。そこから実践信仰告白へと導かれるものが毎年のように与えられる、今回もそういったことが起こることを祈り求めておりますけれども、しかし同時にそこで信仰を持つ決意をした者が時が経つにつれてその感情の高ぶりが落ち着いてくる、そういった時に信仰の思いが萎えてしまったり、また生活環境の変化なので教会また御言葉から離れてしまったりするというようなことが起こることは残念ながら現実としてあるわけです。もちろんそういった中から教会を支える存在として成長させられていくものが多く与えられていることも事実でありますので、そういった若い者たちが良い成長へと導かれることを祈り続けているものであります。しかしこの中高生に限らず、教会に足を踏み入れ信仰に対する熱い思いを抱いて信仰生活を始めた人がはたと熱が冷めたように教会から遠ざかってしまうようなことはあることは否定できませんし、皆さんも目にしていることでありましょう。そうならないように教会全体で祈り励まし合っていく、こういった必要は必ずあると思うんです。教会の歩み、これは信仰生活の中心です。そしてそれは決して一人でなすものではありません。教会は共同体、交わりです。この中で一つの信仰を持って互いに教会としての歩みをなしていく、一人一人の信仰者としての歩みを支え合っていく、こういった交わりが求められているのではないでしょうか。そして三つ目の種、これは茨の中に落ちたとあります。茨の道というような表現がありますけれども、それを思い起こしていただけるとよくわかると思います。先を進むときに妨げるもの、邪魔するものが出てくる、その状況を表しています。ここにはもう土壌の問題はありません。それなりに根を張った状態で芽が出てくるのです。しかし成長を妨げる茨が覆い塞ぐのです。この覆い塞いだという言葉はいっぱいに満たすということから発生している言葉です。直訳すると窒息させる、こういう意味です。つまり水でいっぱいになっている状況を思い起こしてください。そこにずっといると息ができなくなってしまい窒息してしまうんです。この茨に覆われている状況というのはそのように他のものでいっぱいになってしまって先に進むことができない、そして窒息してしまう、そのような状況なんです。茨によって太陽の光が届かないために成長できないようなイメージで語られるようなこともありますけれども、確かに植物の成長ということを考えると太陽の光が届かないと十分に育たないということがあります。そして実を結ぶことがないまま終わってしまうということになるわけです。けれどもこの実を結ぶということから考えると、御言葉の結ぶ実とは信仰、そして信仰の継承伝道ということにつながっていくのではないかと思います。そこで茨が覆い塞いでいるといったことを思うときに、私たちが生きるために必要な御言葉から遠ざかってしまい窒息すると言われるほどの状況に置かれてしまう、この信仰の関わりの中で神様との関係の中で死にさらされている、そういう状況に置かれてしまうと言っていると見ていいと思うんです。茨の中に落ちた種が生きるために必要なもので満たされるのではなく、それ以外のものでいっぱいとなってしまう、 まあ、それが19節で、まあ、この種をまく人の例えの説明がありますけれども、それが、この世の思いの患いや富の誘惑、さまざまな欲望として記されています。つまり御言葉から離れさせられるようなものに支配されている状況、それが茨に覆い塞がれていることの現実です。たとえ確かな信仰を持って歩んでいたとしても、私たちを惑わすものは多く存在します。そういったことに打ち勝つことの困難も覚えています。それが私たちが生きている現実です。現実の中でより良い生活を求めるあまりに、神様のことよりも地上のことに思いを向けてしまう私たちがいるのです。そうすると信仰を持って生きていることが異常かのように思えるようなこともあるかもしれません。特にクリスチャン人口が少ない中に生きている私たち、この現実の中ではそういった思いを抱くことがしばしばあるかもしれません。けれども信仰を持って生きることは決して異常なことではありません。それどころか私たちが信仰を持って生きることは、神様との良い関係の中で生きるように創造された私たちの本来あるべき姿なんです。むしろ信仰を持って生きることこそ正常なことであると、私たちは自信を持って歩んでいくのです。あらゆる誘惑、そういったものがあったとしても、私たちはこの信仰とともに生きる幸いを得ている、本来のあるべき姿を持って生きている、このことに自信を持って生きていけばよいのです。そして最後に、良い土地に落ちた種、これはこれ以上ないほどの豊かな結果が与えられることを示されます。私たちが良い土壌として御言葉を受け取り、それを育み実りを生み出していくことができる存在として用いられることを、イエス様ははっきりと語り示してくださっています。それは御言葉を受け入れ、御言葉と共に生きる信仰者に対する豊かさです。御言葉の豊かさは私たちの思いをはるかに超えるような豊かさで示されます。それだけ豊かな成長が与えられるのと同時に、多くの信仰者が生み出される恵みを示しているのです。一人一人の信仰の成長と信仰の共同体としての成長とがここに含められていると言ってもいいのではないでしょうか。教会は地上において御言葉が語られ伝えられる唯一の場です。確かに日常生活の中で御言葉が語り示されることもあるかもしれません。聖書を読み、それを伝えようとする、そういったところで語られることもあるでしょう。ただ御言葉が確かに語られ聞かれるのは、この礼拝の場においてなのです。それは聖霊の導きを祈り求めつつ、同じ信仰を持って御言葉に聞く礼拝だからです。一人で聞くのではなく、この教会の交わりの中で一つの御言葉に聞き、またそれを受け取り成長していく、このことが私たちにとっては大変重要なことなんです。だからこそ礼拝こそ御言葉を聞く最も良い土壌だということができるでしょう。そしてこの礼拝において御言葉を受け取り、そこから一人一人の信仰の歩みへと導かれていくのです。というのも、十分に成長することができなかった三種類の種と良い土地に落ちた種には、これ明らかな違いがあるんです。この違いは種の種類の違いではありません。種の数に違いがあるんです。その数自体具体的には示されておりませんけれども、良くない結果だった3種類の種はそれぞれ単数で書かれているんです。そして良い土地に落ちた種は複数で書かれています。これ日本語では分からないですけれども、言語を見るとそういうふうにちゃんと書かれています。ここに御言葉を受け入れる人々、共同体があることをイエス様が示してくださっているのではないかと思うのです。喜んで御言葉を受け入れ、豊かな実を結ぶ、 この種は共同体として示されているということです。そしてその祝福ゆえに豊かな成長が与えられる。教会は一人ではないと申しました。複数なんです。信仰者の群れなんです。そこに御言葉の種がまかれるとき、より豊かな実を結ぶ成長へと導かれていくのです。これは教会に生きる信仰者への大きな励ましであり、また期待すべき事柄です。真によって用いられて、どれほどの実を結ぶものとされるのかという、収穫を期待して種をまく人が抱く期待と同じです。だからこそイエス様は、よく聞きなさいという言葉で始まったこの例え話を、聞く耳のある者は聞きなさい、この言葉で締めくくられるのです。とにかく私たちが主の御言葉に聞くことから離れることがないように、しっかりと聞き続けなさい、そう命じられるのです。ただそのようなことを聞くとき、私たちは同時に良くない結果をもたらした3つの3種類の種の状況から、自分たちが無関係だ、完全に離れているかいえば、決してそうではないわけです。むしろそういった状況と密接であり、無関係とは言えない私たちです。その私たちに対して主は御言葉を通して豊かな実を結び、世界を覆うほどに大きく育つ信仰の群れとなるように、私たちを支え育んでくださいます。そして主の教会に生きる私たち一人一人に対して無関心ではおられません。御言葉から遠ざかるようなことから離れる信仰を確かに与えてくださっています。私たちが主の御言葉から離れることがないように信仰を与え続けてくださっています。この礼拝へと招き続けてくださっています。その時に私たちの歩みは30倍60倍100倍にもなるほどの豊かな恵みで満たされるのです。主があなたに大きな恵みを与えてくださっている、このことを聞き取ることができれば嬉しいと思いますし、また私たち一人一人が大きな期待と喜びと共に聞く、そのような聞く耳のあるものとして御言葉に聞き続けていきたいと思います。この交わり、そしてあなたの歩みが主の御言葉に聞き従う良きものとなりますように。そしてそこに豊かな恵みが、実りが備えられますように祈りを捧げます。誠の救い主なるイエス・キリストの父なる神様、あなたは私たちをこの礼拝の場へと招き出してくださいました。世のさまざまな事柄から私たちの礼拝の時を備え、この礼拝へと預かる道が整えられたことを心より感謝いたします。私たちの現実ではあなたの御言葉から遠く離れさせるような状況が多くあることを思います。しかしそのような状況の中で私たちは落胆し、失望し、うなだれながらもあなたを求めております。御言葉に希望を抱き歩もうとしております。どうかそのような私たちの思いに祝福を持って応えてください。あなたの御言葉によって与えられる実は尽きることのない豊かさを持って現れることを私たちは知らされました。どうか私たちが地上において信仰を持って歩んでいくことができますように、あなたから多くの恵みが与えられていることを改めてお示しくださいますよう切に祈り求めるものであります。さまざまな誘惑、欲望といったものにさらされるような状況にあったとしても、あなたの御言葉に聞き従う者として良き歩みをなすことができますよう切に祈り願います。今日から始まる新しい週間の生活においても、あなたが共にいてくださり、祝福のうちに歩むことができますように守り導いていてください。またあなたと共に生きる幸いを証しするものとしてお持ちください。またこの交わりの中に病や老いの中で不自由な生活を強いられているものもあります。主の平安のうちを歩ましてください。新型感染症の猛威の中、社会に不可欠な働きになっている人々を顧みてください。 特に医療従事者の働き、その健康をあなたが守り導いていてください。またさまざまな状況の中、不安や恐れの中にいるもの、疲れを覚えているもの、そういった一人一人に祈り嘆き求めに、あなたが御心を持って応えてくださいますように。またあなたの恵みの中を歩ませていただいているものには、さらなる恵みを増し加えてくださいますようお願いいたします。地上のすべてにおいて信仰を持って感謝の生活を歩むものをあなたが与えてくださいますように。そして私どもの教会がこの地においてあなたを明かし述べ伝える群れとなりますように。特にこの交わりに与えられている弓道中の者、教会学校の子どもたち、また隣接する豊橋朝日子ども園の子どもたち、保護者、職員一人一人をあなたが祝福を持って導いていてください。またそのような交わりを通し、この地域においてあなたを述べ伝える働きを担う群れとして用いてくださいますように。何よりここに集められている私ども一人一人が、あなたの御言葉に聞き続ける生活を送り、信仰者として、そして教会として、あなたと共に生きることができますように、切に祈り願います。今与えましたこの時を感謝して、誠の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。